ナイと
キッドの失笑ラジオ、
ファミコン名人の教えカッコ仮
7-3、イエ
ーイ。
パーソナリティの、
はい、バグったハナイと
ファミコンキッドです。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
ということで、あのケロログちゃんがですね、あの
そうですね、
ラジオを公開していた、まあインフラであるケロログちゃんが、まあ今復旧したみたいなんですけども、
はい、
少し前にあのもうアクセスしても何もページが出ないと、
うん、もううんともすんとも、
うん、状況だったんで、うん、まあもういいかなっていうことでですね、あの
そうですね、もう限界かもしれないなと、
うん、まあまああの、うん、今までありがとうって感じなんですけど、
そうだね、今まで、まあ、無料でね、
そうですね、
まあ使わせていただいてたんで、本当にあの、うん、
別に
ありがとうございましたと、
ね、恨みも何もなくてありがとうしかないんですけども、はあ、
そうなんです。
まあまあちょっと、まあもともとね、この今第10期なんですけど、
はいはい、
まあ終わったらね、移行しよう、他のところに行こうかなんて話もしてたので、
うん
う
ん
う
ん、
まあいい機会なんでね、あのシーサーというやつに、
ま
あ
ね、
なんとなく皆様があのネットラジオというかポッドキャストをやっているシーサーというやつに移行しましてですね、
はい。
でね、まあ、いろいろその、私が設定をしてですね、はい、その、配信をするにあたり、
はい。
やっぱね、ああ、シーサー使いやすいなって思いましたね。その、みんな、なんで使うんだろうなって思ってたんですけど、
はい。
その、配信するときに、
ほうほう。
あの、まあ別にサイトに載せるだけだったらそれでいいんですけど、
うんうん。
あの、iTunes だったり、そういう、ポッドキャストの、あの、うん、配信するポータルサイトみたいなやつに登録するときって、
はいはい。
まあ、あの、RSS って呼ばれる、まあ、タグ、なんていうんですかね、そういう URL が必要なんですけど、
うん、うん。
それがすげえ簡単にできるんですよ、このシーサーちゃんは。なんで、ああ、これ確かに、あの、やりやすい。で、それってあの、なんですかね、あの、iTunes に登録したときに画像とかも一緒に、あの、表示するためには、その RSS っていうやつの中に画像のデータも入れる必要があるんですけど、
はい。
そういうのの差し替えとかも簡単にできるので、あー、シーサーちゃんいいなぁと。
もうなんか、ポッドキャスターたちのためにある感じ。うん、
そう、だってメニューの、その、ブログ書くときに記事を書くとかのメニューの中に、
はい。
なんか、ポッドキャストみたいなのがあって、あ、もう専用のそのメニューがあるのか、みたいな感じなんで。
すごいね。
なんでまあ、もしお聞きの皆様で、まあ、今更何言ってんだよって感じかもしれませんけど、もしも、その、ポッドキャストなり、ネットラジオなり新たに始めたいな、なんて方がいらっしゃいましたら、シーサーちゃんすごい使いやすいので、
ああ、おすすめ。
おすすめかな、と、思いますね。まあみんなそんな知ってるよっていう感じなのかもしれませんけど。
まあ
我々が送りすぎなのかもしれませんが。まあまあまあ、ただ
そうですね。すごいぞって。ここまで進んでる。
そうで、私ちょっと思い返してみたら、
はい、
ファミコン名人の教え、過去借りて、
はいはい、
最初、私が個人的に持ってたライブドアのブログから始まっていて、
そうだね。最初ライブドアにいた。
2007年ぐらい。
うん、
で、その後、あれですよ、ココログ、
うんうん、ココログいた。
ニフティがやってたココログってとこにいて、
うん、
で、その後、ケロログに行き、
うん、
で、今、ナウシーサーなんで、もう4つ目
そうだね。
なんですね。
うん。まあ、でも10年やってたら、
まあね、お引越しぐらいしますからね。
うん、お引越ししますよ。うん。
ただなんかね、もう、あまりにもその、初めてじゃなくて4回目だからさ。う
ん、はい。
もうなんか、なんていうの、気分的には慣れてんだよね、その、最初の時はまあ、めんどくせえなと思ったけど、
はいはい、はい。
なんかもう別にいいかなっていう、その、慣れみたいなものがあって、
うん。
いきなり分断されて、過去回と別れて始まるわけじゃないですか、この、新しいところは。
そうです
ね。それが嫌だなとかにも最初もありましたけど、
うん、
もう今や、うん、別にいいやっていう感じの、別れたら別れたとこ で、
ね、
まあ、ね、うん、お聞きの皆様で過去放送聞きたいって方にはちょっとご迷惑をおかけするんですけど、
うん、
まあ、ただまあ、なんていうか、我々その、 配信してますけども、
うん、
基本生放送みたいなもんなのでね、やってること
が。そうなんですよ。ノン編集でほぼやってるんで、
なんでね、
まあ、途切れたりとかしたら、ちょっと繋いだりとかしますけど、
うん、そうそう。なんで。
それ以外はね、ずっとね、そのまま上げてて、まあ、イベント感、ライブ感を楽しんでいただければ。
うん、なんで、その、なう、その、配信された時のは聞けなかったら、まあ、それはそれとして次の回を聞いてもらうっていう。
うん、うん、うん。だいたい取り留めのない話。
まあそう、別にどっから聞いても全然、問題ないし、同じ話何回もしますし、はい、全然、
時代劇と同じ感じで。
そうそうそう、そう、いつ見ても、
まあなんか、わかるっていう。
いや、またどんどこどんの話と金田一少年の話か、みたいな感じで。うん、
すげえやってんな。
いつも同じ話してますから、全然大丈夫なんで。
うん、大丈夫なんで、はい。は
い。いや、でもね、あれですよ、林原めぐみさんの東京ブギーナイトも、ネット配信になったのが、つい最近ですよ。
はいはいはい、
本当にこの今年の11月ぐらいから、
はい、
ようやく、いわゆるインターネットラジオとして、聞けるようになったっていうのがあってですね。
なんかでも今ラジオってラジコができて、
うん、
1週間は過去振り返って聞けるっていうのもできたし、
あ、はいはいはい、
なかなかね、
いや、本当ね、
変わったなと思って。
いい時代ですよ、うん。
そう、だってうちらなんかさ、予約カセットテープ入れてさ、ラジカセに予約して寝たりとかしてたもん。
してたね。
うん、寝落ちしたらあれだから。うん、
そうそう、で、なんか野球とかが伸びて、ずれてて、あれこれじゃねえよ、みたいなのが取れてたりとかよくありますからね。
うん、だからその場合はちょっと、30分多めにこう。
はいはいはいはい。
録音をするようにしたりとかして。
うん、そうそうそう。
そんな時代から考えられん、夢のようなシステムですよね。
いや、そうですよ。だって私文化放送がすげえ入りにくくてですね、実家の方が。
はい
はい、すげえ雑音と、あとなんか、よくわかんない韓国語みたいなのが入ってくるところで、
強い電波のね、
うろうろ歩き回って一番よく入る場所を探すんですけど、
うん、
ただ天候とかにも左右されるわけですよ。
うん、左右
なので、うん、もう本当にいよいよダメな時は、
うん、
外に出て携帯ラジオを持って外に出て、
すごいな
公園とかその電波がよく入りそうなところに、
すごいな、
行くとかやってましたからね。
でもなんかその時代なんかまだ文通とかがある、
ああまあそうだね、
だったんで、
うん、
ちょっとテープをさ送ってもらったりとかさ、
そうそうそう、うん、ある
か
ったね、
なんかお持ちの人いませんか
みたいな、みたいなね、
う
ん、あったね。
時代が、
そうだ、それに比べたらね、今はその、うん、超クリアな音声で、
そうですよ、
ラジオが聞けるというこの幸せがね、
幸せやわ、
あるわけですよ。ねえ、うん、ただ基本そのラジオってなんか、まあそういうデジタル放送になってますけど、
うん、
なんか聞き逃したらもうそれまでみたいなとこも私好きで、
あ、そうそう、リアルに起きてて、
う
ん、
そうそうそう、
ちょっとメール送る、メールっていうか、まあ、その時代メールないから、こう、生電話とかさ。
そうね、電話とかおはがきとかね。うん、
そう、で、はがき当たったけど、生電話したにもう出ないみたいなさ。
うん、あ、そうそうそうそう。
ああ、
出ないか、みたいな。じゃあ次の人行こうか、みたいな。
出ない人とかいるんだ、
みたいな。いるよ、あるよね、そういうのね。
ええー、
いや、じゃあ出してなら待機しとけよ、みたいな感じの。
そうそうそう。でもね、すごいね、ライブ感がありましたけど ね、
そうだ、うん、また我々ラジオっ子なんでね、非常にいいんですよね、
うん、
そういう ラジオってやっぱ ながら聞きができるじゃないですか。
そうそうそう、
それが最高に良くて、
最高。
私だって大学生ぐらいの時かな、うん、中学、あ、高校か大学、高校の時かな、
うん、
毎週土曜日って、まあ文化放送アニラジ枠が、
はいはいはい、
3時間ぐらいあるんですよ。その、23時から、
うんうん、
いや、3時間じゃないな。午前3時ぐらいまでしたから4時間ぐらいやってたのか。
うんうんうん、
その時間ずっとラジオ聞きながら、
うん、
ドラクエのレベル上げしてましたからね。その、ゲームの方の 音は消して。
うん、
だそういうことに最適なわけですよ、ラジオ。
いや、でも最適です、最適です。はい。
なんでね、我々の、
片付けしながらとか、
そう、番組なんかも別にそんな、はい、真剣に聞く話もしていませんので、そ
う
そ
う、うん、
まあ、掃除しながらとか、お皿洗いながらとか、うん、そういう感じでね、聞いていただければと思うわけですね。
うん、 そう、それでね、ちょっと話は変わるんだけどさ。
はいはい。
なんか、この間、なんか、アマゾンプライム。
はいはい。
会員になったら、
うん、
そのアマゾンだけが見れる動画が、まあ、たくさんあるわけですよ。
ありますね。
で、うわ、すげえと思って、それ見せてもらってて、
うん、
今、まっちゃんの番組が、すごい一押しで、
ほう。
その芸人10人が100万を持ち寄って、
うん、
で、あの、部屋、一つの部屋に閉じ込められて、笑ったら100万置いて出て行って、最後一人が1000万総取りっていう。
ああ。
それが、あ、面白そうと思って、アマゾンプライム入ってる人に見せてもらって、
うん、
そしたら、あの、竜宮の使いの映像もあって、その中に。
へえ、深海魚の？
そう。それで、竜宮の使いって、すごい、うん、まあ、10メーター以上になる、まあ、大型の、深海魚なんですよ。
はいはいはい。
なんでそんなに大きい必要があるのかもちょっとわかんないんだけど。
うん。
で、縦になって泳ぐの、こう、タチオみたいにね。
ほうほう。
横になって泳がなくて。
うん。
で、そんなにでかい体を維持するのは結構大変じゃないかなと思って、エネルギーがいるだろうって思ってたんですよ。
ほうほう。
そしたら、竜宮の使いって、
うん。
あの、肛門から先は、
うん、
あの、好きなだけ切り離せるっていう能力がついてて、なんかちょっとデカすぎてエネルギーすげえ使うから、あの、尻尾切ろうってなったら、好きな長さで切り取れるんだって。
自分でできんのそれ。
そう。だけど、ちょっと待てとって思って、
うん、
だったらもう、その長さいらんやろうっていうツッコミをすごいして、
うん、
え、なんでなんでと思って、
うん、
それはもう、そんだけでかくなぜかわかんないけどなっちゃって、
うん、
どうしよっかなーって思って、あ、そうだ、お尻は置いとかなきゃいけないけど、
うん、
排泄しなきゃいけないから、はいはいはい、この期間から先は切り落とせるようにしようって、なんか願えば叶うのかなっていう、それが結構あって、私なんか、その、気づいたら、キリンとかってやっぱ上のものが食べたいから、
あ、まあそうだね。
どんどん首が伸びていったとかいう説を聞いたことがあるんだけど、
はいはいはい、
あと、葉っぱにすごい似せて、擬態する蝶々とかさ、
まあいるね。
いるでしょ、うん、七節とかさ、
はいはいはい。
あとさ、なんだったらさ、もう自分蛇だけど、
うん、
自分毒持ってないから、毒持ってる蛇に似せるやつとか、
あ、いますね、
似せた柄のやつとか、え、それってどの時点でそうなっていくのって思って、
あ
って気づいて、え、葉っぱになりたいって、
うん、
ずっと願えばなるのって思って。だけど、その願っている心をずっと引き継いでいかなきゃいけないじゃないですか、子孫に、
うん。
ずっとずっと、だから私は、例えば私が、あ、羽が欲しいなって思うとするじゃないですか。
うん、
そしたら、でも私が死んじゃったらその意志を受け継がないと羽なんかずっと生えないと思うんですよ。
ああ、なるほど。それはね、いいところに気がつきましたね。うん、実はね、そういうのを実現しているゲームがロマサガ2なんですよ。
お！
あれって皇帝がいて、うん、で、どんどんその100年とか200年先とかの皇帝にどんどん移っていくんだけど、
うんうんうんうん、
伝承法っていうのがあって、
はいはい、
最初の皇帝の記憶とかを全部受け継いでんのね。
はいはいはい、はい。
だからきっとみんなそれを使って、
うん、
そのまあ葉っぱになる蝶とかも、まあ初代蝶のやつが、
そうそうそう、ま
あなんか気づいて、あ、もうすぐ自分死ぬけど、うん、そういえば葉っぱっぽくなっとけばもうちょっと楽に生きれたかもみたいなことを思うわけですよ。
思う。
で、死んで、その次の二代目蝶が、伝承法で一代目のその記憶を受け継ぐと、
うん、
最初から蝶に葉っぱになろうって思えるから、
はいはいはい、
より葉っぱ化しやすくなると。で、二代目も結構頑張るんだけど、まあまだ、
はいはい、
まだまだ、
まだ慣れない。
だから三代目に、お前は俺よりもっと、二代目いろいろ試すわけです。葉っぱ化するために、これ食ったらいいのかなとか、あとなんか、うん、筋トレした方がいいのかなとか、まあいろいろあって、で、三代目に、
うん、
これは食うと結構葉っぱっぽい色になった。うん、これは違うとか全部覚えて、
はい。
で、三代目はそれを継承して、
お、
で、二代目がその収集した知識があるので、
はい、
より葉っぱがしやすいもんばっか食って、っていうのを繰り返してるうちに、100代目超ぐらいで、もういきなり葉っぱができるぜ、イエーイみたいなのが生まれると。だみんなそれでその、ちょっとずつ、進化してきたんじゃないですかね。
したりとか、
うん、
ちょっとこれ、でかくなりすぎたわ。次はもうちょっと、
そうそうそう、
短く生まれてこようとか。
うん。
なるほどね。
いや、だってあの、ダライラマとかもそうじゃないですか。あの、チベットの。
ああ、そっか。
あれも死ぬ時にさ、死ぬ時に、なんか次のダライラマのなんか特徴を言うらしいんだよね、あの。
はいはいはい。
なんかどこそこの村で、なんか近所にこういう家があって、で、ここに、この石の下になんか隠しとくから、みたいなこと言って、まあ亡くなって、で、次のダライラマはその村で生まれた子供たちの中で、まず最初になんか、あの、髪の毛がちょっと茶色っぽいとか、
はいはい。
まあ、右の耳に傷があるとか、なんかそんな特徴の人を探した中で、何人かに絞って、で、その人がその、石の下にある何か見つけた子が、
うん、
あ、じゃあ、あなたがダライラマの転生ですね、みたいになって、次のダライラマになるみたいな、その、ダライラマ理論的なもの。
あ、ダライラマ理論。
で、
ロマサガツ理論。
そうそう。で、うん、葉っぱ化していくんじゃないですかね、その、人たち、人じゃないけど、蝶とか。
でもなんかね、私、蝶はもっと気づくことがあると思っててさ、
うん、
サナギっていう一回超無防備な姿になるじゃん、
う
ん、
まあそうだね、
頑張って幼虫で気持ち悪い目玉模様とかつけてわざわざ鳥に食べられないようにとか、
うん、
頑張ってそこまでは擬態してるわけじゃん、
まあ、
気持ち悪い目玉模様つけたらこれいけるわとか、
ね、
臭い匂い出したら触られないわとか、
うん、
いっぱい毛虫になれば誰も食べないわとか思ってるのに、
うん、
一旦超無防備な
まあ、
サナギになるっていう、うん、そのリスクすごいと思って、で、中身が一回ドロドロになる。
あ、
そして、蝶になって生まれてくるっていう、え、そこ？と思って。
なるほどね。
あれはやっぱりちょっと不思議だなと、宇宙人かなって思っちゃうんだよね。
ああ。まあ、うん、やっぱその、その前の毛虫みたいなのと、
うん、
蝶でだいぶその隔たりがあるじゃないですか。
ある。
なんで、そのためにすごいパワーが必要なわけですよ。う
ん、あ、
だから、元気玉みたいに、一旦無防備なんだけど、うん、その、オラに元気を分けてくれなわけですよ、サナギ状態は。
なんか、サイヤ人みたいに、一回すげえ、
そうそう、死にかけ、
すごい強くなる。
強くなるっていう。あの状態、サナギが。
あの状態か。
そう、で、オラに元気をっていう感じなわけですよ、あれは。
またはあれだ、あの、瀕死の状態になって、一回水治療室みたいなのに入って、
あ、そうそう、ブコブコってなって。
それ出てきたらめちゃめちゃ戦闘力上がってるみたいな。
メディカルマシーンですよ、フリーザ様の、あの、宇宙船にあるようなやつ。
うんうんうん。あれか。
で、出てきたら、すげえ強くなってるという、う
ん。なってる。空飛べるようになってもだって。
まあそう、
ね。マジかよって。
うん。いきなり武空術使えるようになるわけですよ。う
ん、あ、じゃあやっぱりサナギはいるね。
いや、いるんじゃない？やっぱその、ためとしてさ。
そうだよね。
今日はあの、すげえ取り留めのない話してるね、なんか。
やばい、今日やばいよ。
じゃ、そろそろメッセージいきますか。
あ
のね、この番組は基本そういう番組ですから。
そういう番組なんで。
はい。すげえ取り留めのない話をしましたので、
ね。はい、ありがとうございます。はい。はい、
ね、うん、あ、そうなの、通販で、
あ、
2個セットで売る問題についてですね、
うん、
メッセージをいただきましてですね、
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。まずは、はい、みたらし団子飯さんですが、
はい、
通販2個セット問題は、
はい、
ですね、販売単価を高くしていると、
なるほど、
隣、まあお店がいくつかあって、
はい、
隣が300円で売ったり550円で売ってあるって、まあ、ストリートにあった場合に、うんうん、
はい、
その自分のお店が60円とかで売ったらもったいないから、2個で倍の120円で売ると。まあ、その在庫を増やして、うんうん、売るみたいな感じと書いてありますね。
うんうんうん、
で、 と、あとは、マジレスすると、うん、女性は、まあ、お客様が女性の場合は、
はいはい、女性の場合、うんうん、
良いものが2個買えればシェアするという感じなので、まあ、ママ友でお金を、まあ、半分ずつ出して申し込んだり、母と娘でお揃いで持ったりするのを衣装ケースなどの販売実績から築いて定番化していると。
ちょっと、リア充商法じゃないですか。
まあ、リア充。
ママ友がいて。
あ、まあまあ、そういうことか。うん、
家族がいて。
まあ、リアルっていうか、割と、まあまあ、普通ぐらいじゃないのって思うけど。
本当？本当？これをリア充って言ってる点でやばいって。
家族がいる、まあ、リア充なんだけどさ。
いや、だってもう私だってさ、もう思えばそうなるのかな、うん、
まあ、
さなぎの服いらないじゃんとか言ってるような人間は、もうちょっと、
あ、そうね。
だから、コストコとかもそうなんだよね、そのコストコってさ、
うん、
すごい量があって、
あ、
食べきれないんだけど、シェアすればとても安くなる。
あ、まあ、そういうことなんですかね。うん、
だから、ママ友で行って、うん、みんなでパンをシェアしたりとか、
そうだね。
お肉シェアしたりとかして、
うん、
そういうことでした。
あと、イガグリンさんもこの件についてメッセージをくれていて。
はい。ありがとうございます。
ニコ売りの話は、
はいはい。
あ、そちら方面の知り合いに聞いたことがあるのですが、
お、すごいすごいすごい。うんうん、
仕入れを安くするためには、
はあ、
大量に仕入れると。
あ、うんうんうん、はい、はいはい。
で、原価率を下げて、在庫を、まあ、たくさんあるんで、在庫をさばくために、安く二つ売るということでしたと。
は
い、
あ、
なるほどね。
はいはいはいはい。
で、倍、仕入れた時に原価率が元の半分になるなら、定価で二個売っても儲けは同じですからということで、ありがとうございます。
そうだよね。
なるほどね。安く。ロ
ット数が多くなれば多くなるほど安く仕入れ れるから。
ああ、それで大量に仕入れているので、在庫をさばくために、
二
個とか売ると。
うんうん、すげえ、NASA から何枚買ってんだ
なんか、NASA、本当にそれ NASA が作ってんのかも、なんかちょっと、微妙な。
でも、あの NASA かどうかちょっと。
あ、そっか。
確かにわからないね。裏は取れてないよね。
確かに、宇宙の NASA ではない可能性があるのか。
うん、うん、そうだね。
なるほど、ね。
奈良県。
ああ。沢田市とかなんかそういう。
沢田市。
にある NASA なのかもしれない、ね。
NASA ですけれども。みたいな、
ああ。
うん。
なるほどね。あ、なるほど。あ、でも疑問は解けましたね、その。
あ、でもわかりました、わかりました。すごい。
ありがとうございます。なるほど。大量に仕入れてるから、はいはい、安く仕入れてるんで、まあ、いっぱいあるんで、2個売っても別に損するわけじゃないと。
うん、そうだ。だから、パピコとはまた違う。
違うんですね。
そう。パピコはもう、だって、外にいた場合、一気に2本食べるしかもうないから。
まあ、そうですね。
だから、あれはもう、やっぱりリア充で、こう、誰かと一緒にいる。時にちょっと買って分けしようか。
まあ、そうね、そう。
外の場合はね、うん、家に持って帰る場合は一本冷やすときゃいいけど。
そうね。
うん、
半分こするみたいな、そういう感じのなわけですね、パピコが、ね。
そうだね、もう。
はい。
わかりました。
ありがとうございます。
ありがとうございました、本当。
いや、いいです。助かりましたね。
うん。助かりました。
ゆうやさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
私の中ではバービー人形と、
はいはい、
ジェニーは同じものという認識ですと、
はい、あ、
それまでバービーと言い張っていた人形が突然ジェニーと言い出したと記憶していますと、
うん、
ただ7歳年下の妻は別の人形じゃんと言って信じてくれませんということでありがとうございます。あ、これね、ちょっと調べてみたんですけど、はい、私もよく違いがわかんないので、で、
え、顔が全然違うよ。
あ、そうなんですね。
全然顔が、あとその時、リカちゃん派とジェニーちゃん派に分かれてて、うん、私すごい、外人に憧れてたんです。幼稚園の時。
ほうほう。
だから、ジェニーちゃんを買って、なんで日本人の加山リカ買わなきゃいけないんだって言って、絶対ジェニーちゃんが欲しいって言って、ジェニーちゃんを買ってもらって、
うん、
ジェニーちゃんみたいになりたいって思ってたもん。そしたら、後からティモテが出てきて。
あ、ね、なんかそう、そういう、私やっぱり、とはいえ男の子だったので、はい、あんまりその、はいはいはいはい、まあ、小枝ちゃんの木のお家ぐらい遊んでましたけども、
それの方が、
なんか、リカちゃんとか、バービーとか、ジェニーとか、うん、そのティモーテとかよくわかんなくて調べたんですけども、
はいはいはいはい。
まあ、リカちゃんは、
加
山リカで、
そうそうそう。
これ、小学5年生なんですね、この子は。
そうなの。
でね、
家がすごいんだよ。
明るくてちょっぴり慌てんぼうな小学5年生。
そう。
好きな色は白とピンク。お菓子作りが趣味ということで。
うん。
これはリカちゃんですね。
リカちゃん。
で、ジェニーは、17歳。
17歳、そう、大人なの。高校生。
アメリカンスクールに通いながらモデルをしている。
そう。
映画プロデューサーの父とデザイナーの母の3人家族ということで、もう完全に勝ち組ですね、この。
すごいでしょ。
家族構成がね。
うん。
で、バービー。
バービーちゃん。
は、バーバラ・ミリセント・ロバーツ。本名。で、バービーはニックネームだと。
うんうん、
で、17歳。職業はファッションモデル。ほう。
すごい。
スキッパー、うん、ステイシー、ケリーという姉妹がいる。
うん。
あ、4姉妹なんだ、これ。4姉妹。
すごいね。あの、道端、何菓子みたいな感じだね。
うん。で、ボーイフレンドはケンと書いてありますね。うん、それから、ティモテ。
あ、ティモテ。
これ私知らなかったんですけど。う
ん、ティモテいたんですよ。
北欧出身の18歳。
そう。そう。
で、職業は航空機の客室乗務員だ。まあ、スチュワーデスですね。
働いてたの？
うん。で、
知らなかった。
あ、なんだけど、実は、
うん、
北欧某国の王位継承権も持つプリンセスであると。
すげえな。
なんか、すげえ設定だな。で、
すげーな。
趣味はハーブの栽培だそうで。
そう。なんか、ティモテっていうハーブのシャンプーが。
あ、そうそう、あったね、ティモテね。
うちらが小学校の時に出たで、ティモテって。
うん、そうね、CM
で、
ね。
で、川で髪の毛をこう、洗ってる金髪の女の子がいてさ。
うん。
そこから出てきた人形なんだよ。
あ、書いてありますね。その、1990年に、うん、まあ、同名のティモテっていうシャンプーを販売していた日本リーバと、宝の提携で生まれたのがティモテと。
そう。
ジェニーのお友達なんだそうです。
だからね、やっぱ、あと、ジェニーはやっぱりファミコンにもなってますから。
まあそうだね。
はい。なぜかジェニーちゃんが、キックしたり、パンチしたり。
う、
ね、
うん、
で、なんかよくわかんない敵と戦うっていう。
そうですね。
どうなっちゃってんのっていう。
これなんかさ、うん、今のリカちゃんとバービーとジェニーとティモテでさ、
うん、
なんか格ゲーとか作ったら売れそうな気がするね、なんかね。
そう。
なんか
売れる。
まあ、スーパーロボット対戦的なのでもいいんですけど、
うん、
いや、だって設定これもったいないじゃん、このせっかく面白いのにさ。
そうなの。
なんか北欧の出身で王位継承権も持つプリンセスとか。
実はってもね。
これ絶対これクロスオーバーしたら面白いストーリーになると思うんですけどね。
ぜひね、
すごいな、面白いな。ねえ、ぜひ。
うん、
FPS とかに
してもらって VR で。
うん、これいいですね。ということで、うん、結構、バービーとジェニーとリカちゃんとティモテっていうのがあるということですね。
うん、そうですね。
自分は何派だったとかね、ありましたらメッセージなどいただければ
と。あると思う。リカちゃんとジェニーに絶対、どっちかに分かれます。まず。
あ、なるほどね。うん、ティモテ派もいると思うんでね。
ティモテ持ってたよっていう人は、
私はティモテだったけど、みたいなね。
うん。ティモテ一本だったらすげえ。
ああ。ねえ。
ティモテしか興味ない。
ティモテオンリー。ティモテ推し。
うん。うん。
あ、いいね。自分の推しドールをぜひ。
そう。
何なんだろうっていうね。
教えてください。
はい。もう我々知らないなんかあるかもしれませんのでね。うん、
そうです。だからシルバニアファミリーと3年2組の仲間たちっていう。
ほう。
これも、こう、バーサスだったんですよ。
へえ、あ、その3年2組っていうの知らんな、まあ、俺。
ぶっちぎりでシルバニアだったんだけど、3年2組の仲間たちは、動物の、
うん、
あの、小学校の3年2組。
ほうほうほうほう。
で、学校が、まあ、こう、シルバニアファミリーはお家なんだけど、
うん、
それはみんな同級生なわけですよ。まあ、先生はいるんだけど、
うん、
で、学校が、まあ、セットでこう、買うといいよっていう感じなんだけど、
うん、
その学校は、シルバニアファミリーは、こう、縦に割ってるけど、
うん、
あの、なんていうんですかね、あの、3年2組は上から見下ろし型なんですよ。
ほー。
はい。学校を横に割ってる。
ああ、じゃあ、
うん、
なるほど。上から見た感じになってるわけですか。
そうなんです。上から見た感じになってるんですよ。白マニューリーはこう側面から見てるじゃないですか。横から見てるけど。
あ、じゃあ、アクトレイザーみたいな感じになってるわけですかね。
そう。
へぇ、
動かしにくいっちゃ動かしにくい。上から手突っ込んで、
うん。
動かさなきゃいけないから。
なるほど。
はい。
まさに神の、
神の目視点で。
もうアクトレイザーですね、そう、完全にね。
そうなんです。
へぇ、
この、3年2組も持ってて、シルバニア持ってるよってやつはすげえっていう。
あ、まあ両方兼ね備えていると。
うん、もうそんなセガも持ってるし、ファミコン持ってるよみたいな感じです。
ああ、なるほどね。うん、もう、
マジでって。
荒人神だなっていうような。
うん、そう。ネオジオも持ってますみたいな。
ああ、すごいね。
どうなってんのって。
もう、うん、完全にすごいね、ゲーム魔人みたいな人ですねっていう感じの、なわけですね、その、
うん、
両方持ってる人が。
なんかでも昔って結構そういうさ、
うん、
そういうライバルみたいなの出てたよね。なんかビックリマンとドキドキ学園みたいなさ、
あ、そのバーサス的なね、
うん、バーサスさせてたよね。
うん、
うん、
まあね今日ほんとなんか取り留めのない
話だ
ね。やばいね。いや、いいんですけど、そういうラジオなんで。
話
最初なんかさなぎとかの話をしていたと思いきや、うん、急にティモテとか、うん、ねえ、
昔の、ね、
シルバニアファミリーみたいな。いや、まあまあね、基本そういうラジオなんで、こんなのあったよね、的なのもメッセージいただけると。
きっと男の子のおもちゃでもあったと思うんだけどね、こっち派とこっち派みたいなね。
ああ、まああったと思いますね、そういうのね。
たっと今思い浮かばないけど。
そうなんです、あのね、私、その、小枝ちゃんの木のお家で遊んでたのは、別に私が買ったわけじゃなくて、うんうん、
はいはいはい。
前に言ったかもしれないんですけど、うちの兄がですね、ラオウなわけですよ。
うん、
だったので、その、
だった。
近所の男連中をみんな連れてどっか行ってしまうんですね。
すごいね。それどこに行く
の？いや、わかんないけど、だいたい帰ってくると怪我をしてるんですね、兄はね。
何なの？男塾に入って。
何かをやってたんです。で、私はそうすると取り残されてどうしようと思った時に、うん、その連れて行かれた男連中の妹とかお姉ちゃんが、まあ地域に残ってるわけですよ。
うんうんうん、
で、その人たちと遊んでたんで、
うん、
そうすると勢い、小枝ちゃんの木のお家とかが、まあ大体あるわけじゃないですか、その子らの家には。
あるある。
だから、それで一緒に遊ぶという幼少期を過ごしたので、
うん、
なんで あんまりその男の子の、そのラオウたちが遊んでた玩具についてあまり詳しくないんですけど、
なんだろうね、怪我をするか。
そう、何かわかんないけど、怪我をしているっていう。
帰ってくる。
いうようなのが、ちょっとよくわからないんですけど。
すごいよね。ちょっとその辺、
そうですね。
これして遊んでましたっていう。
ぜひ。
ファミコン以外でちょっと。
そうですね。
はい、こういうガンガンありましたよって。
あれあったよね、係まで。
あ、お願いします。
はい、お願いいたします。というところで、いいお時間になりましたので、はい、今回このあたりで締めたいと思います。
はい。
では、いつものご挨拶お願いします。
はい。ということで、
ありが。
太陽ホエールズ。